山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。先週のこの時間は山梨大学大学院教育学研究科の角田准教授に、山梨大学教職大学院、こちらの概要について、そして入学試験などについてお話をいただきました。今週は先週に引き続き、山梨大学教職大学院についてさらに詳しい情報を、山梨大学大学院教育学研究科教育実践創生講座教職大学院教授、小池健二先生に伺っていきます。小池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてになりますが、山梨大学教職大学院がどんなところなのか、また設立された経緯についてご紹介いただけますか。
はい、学校教育の抱える課題が、複雑化、多様化する中で、高度な専門知識を持つ教員養成に特化した、専門職大学院として教職大学院の制度が創設されました。その目的は、一つは学部を卒業してすでに教員免許を取得した人の中から、さらにより実践的な指導力を備え、新しい学校づくりの有力な一員となりうる新人教員の養成をすることです。二つ目の目的としては、現職教員をですね、対象に、地域や学校における指導的役割を果たしうる、スクールリーダーを養成することになります。
先週の放送で教職大学院には2つのコースがあると伺ったんですけれども、改めてこちらのコースのご紹介もお願いします。
はい、先週も少しお話しさせていただきましたが、山梨大学の教職大学院には、教育実践開発コースと、教科領域実践開発コースの、2つのコースがあります。各コースの中には2つの分野がありまして、大学院生はこの4つの分野のいずれかに所属します。
はい、
教育実践開発コースは、地域や学校の教育課題に対応する力、学校改善をマネジメントする力などの、総合的な実践力を持つ、教員の養成を目的としたコースです。このコースには、10年以上の勤務経験者を対象とした、管理職養成のための学校マネジメント分野と、学部卒院生も対象とした教師力育成分野があります。学校安全と危機管理、インクルーシブ教育などの講義を通して、学校現場が抱えるさまざまな問題を解決する力や学校づくりをリードする力を身につけることができます。
はい、
また教科領域実践開発コースでは、小中高の各教科において質の高い教材研究をもとに授業を開発し、それをですね、適切に評価して改善に役立てることができるような教員の養成を目的としています。このコースには、小学校の各教科に対応した初等教科教育分野と、中学高校の各教科に対応した中等教科教育分野があります。国語や数学などの各教科に対し、その教科の本質と目標、内容構成を扱った、理論中心の講義と教材研究と授業構想を扱った、実践的な講義が用意されています。
はい、それぞれ学びたいこと、身につけたい知識がしっかりと学べるコースが用意されているなという印象です。そして教職大学院では年間を通してさまざまな行事があると伺いましたが、これはどんな行事ですか。
そうですね、例えば、毎年8月の末には、ホームカミングデーという、同窓会のようなイベントを開催しています。ここ最近はですね、コロナの影響もありましてオンラインでの開催となっておりますが、このホームカミングデーでは、本学教職大学院の修了生、在学生、教職員が一堂に会し、修了生による近況報告や、研究発表が行われ、研修と同時にですね、親睦を深め、 ネットワークを広げることができる素晴らしい機会となっています。
はい、
はい、またですね、教職大学院では、毎年10月と2月の年2回、教育実践フォーラムというフォーラムを開催しています。10月のフォーラムでは、他大学や県の教育委員会から、外部講師を招き、講演をお願いするとともに、修了生、在学生による報告等も行われています。今年度はですね、一人一台端末、活用の現状と課題をテーマにして、10月29日に開催される予定です。2月のフォーラムの方は、全大学院生がですね、1年間の研究成果を発表する機会となっておりまして、昨年度はオンラインで実施しましたが、県内外から非常に多くの、教育関係者に参加していただきました。
はい、交流をしながら知識を深めて、そして高め合っていける環境が整っているんだなということを感じました。はい、では教職大学院で学ぶメリットというと何でしょうか。
はい、一つは、大学院修了後に、教職修士という修士の学位が取れ、第一種の教員免許状を所有している人は、その一種の免許状を専修免許状にすることができます。
はい、
またですね、学部卒院生に対してはまだ教員採用試験に合格していない人に対して、教員採用試験の対策にも大変力を入れておりますし、また、教員採用試験の大学推薦制度もあります。さらにですね、山梨県の総合教育センター等で実施されている初任者研修の一部が免除されます。教員として着任した当初、最初のうちはいろいろな研修がありますが、その一部が、免除されるということで、これは教職大学院の学びが研修の一部に、なるというふうに県の教育委員会から認められているということになります。
はい、
はい、でまた2年間の学びも非常に濃い学びができますが、ネットワークを作れることがまたすごくメリットとなってまして、大学院修了後にも修了生同士で月に1回ぐらいのペースでその研究会を続けている教員のグループもありますし、また我々大学の教員とも定期的に勉強会を続けている修了生もいます。またですね、学費などの経済的負担を軽くするための、修学支援制度もありますので、詳細は、山梨大学の方に問い合わせていただけたらと思います。
はい、さまざまなメリットをご紹介いただきました。修了後もこう続いていく関係が築けるというのも非常にいいポイントですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、では最後にラジオを聞きのリスナーの皆さん、そして教職大学院に興味があるという方にメッセージをお願いできますか。
はい、山梨大学教職大学院に興味を持った方は、山梨大学のウェブサイトに、詳しい情報がありますのでご覧ください。動画配信もしており、在学生修了生の話や、授業紹介などもあります。将来学校教員になりたい人、また教員の方でさらに深く学びたい人は、地元の山梨大学に教職大学院があります。多くの方の入学を心よりお待ちしております。
はい、興味を持たれた方、ウェブサイトをぜひチェックしてみてください。ということで小池さん、今日はご紹介ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回は山梨大学大学院教育学研究科教育実践創生講座教職大学院の小池健二教授に、山梨大学教職大学院について詳しいお話を伺いました。今日放送したものやこれまでに放送したものは、アクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。